感謝っていうのはそうなんですよね。一番下から神様の表現を全部プラスに手に入れていくっていう言い方なんでね。いつも地獄のどん底へ自分を置いといて、そこから、ね、比較していろいろなものを受け直していけばね。感心してるんですけど、いつも謙虚っていうのと卑下というのは全然違うんですね。正反対ですね。謙虚っていうのは感謝の心の中から出てくるんですよね。その謙っていう一番、謙っていう字はへりくだるっていう意味ですよね。下下へりくだって、で今日の今日っていうのはね、一番下から宇宙の全部をプラスに受け入れるっていう言葉だよね。神様の表現っていう意味ね、今日っていうこうっていうね、あの国蔵菩薩っていう、まあ、言葉あるでしょ、国蔵っていうね。でその子っていうのは、あの空と比較すると表現なんですよね。神様の絶対の姿が空なんでね、そこに無限の無限の素晴らしもいっぱい詰まりに詰まってて、そこからね、新たに新たに表現が生まれてきて、ね、表現の宇宙がね、こうっていう言葉になるね、今日っていうね。だから本物じゃないね、偽物なんでね、表現なんでね。で、今日っていう言葉を使うんですね。で、その神様の表現がね、無限無限のね、チャンネルという姿でね、一瞬一瞬あたりに満たされてきて、その表現の全てをね、プラスに見る心。プラスに受け入れる心がこの謙虚というね。だから地獄番組から極楽番組が全部取り揃えられてるでしょ。上から見ると地獄がマイナスに見えるのよね。だから地獄番組をもプラスに見る立場っていうのが一番下なんだよね。だから一番下から上を仰ぎ見ると全部プラスにプラスに見えてくるね。だから心の向きが神様の方へ、絶対の方へ向き切ったらいいわけね。僕らは途中と半端な立場からね、上見たり下見たりするんだよね。一つの番組に執着すると、その番組から上を見て、ね、プラスに見て、下を見たらマイナスに見るっていうね。だから、感謝の心はいつもね、今受けたものを全部神様にお返しするから、一番謙虚な立場にね、すぐにスッと戻るのね。そこからまた新たに全てをプラスに受けて、またすぐ離してしまうのね。お返しして離してしまうと、自分の立場消えてないのね、自由な心になるね。でまた謙虚な立場にね、一番下に立って、また新たに受け直して、さらに感動を大きくして受けられるね。だからもう常に感動を新たに新たにね、感動を大きくしていくことが幸せを大きくすることよね。そういういいものを受けてもね、慣れてしまうと感動しなくなるね。でも掴んでしまってるのね。だから常に話して謙虚な立場に立たないと、さらにね、謙虚になって感動を覚えるという言い方でないとね、幸せって大きくならないんですよね。だからもう常にね、謙虚っていう、やっぱり一番大事なその謙虚になることを心がけるっていうのは大事ですよね。そうすると感謝は自然に深まるのね。呼吸と同じで、一旦吸い込んだも全部吐き出さないとね、空っぽにしないと、まず謙虚な立場に立ってないね。だから呼吸をね、 してる時にもう全部吐き出すっていうような感じが謙虚になる言い方ですよね。全部話してしまうって自分の中からね、全部出し切ってしまうと空っぽになって謙虚ってね、そこにはまた新しいものいっぱい入れるっていうね、入ってこれるっていうような感じですよね。だから神様の新たなね、最高表現を受け入れるためにまず全部ね出し切らないとダメですよね。ちょっとでも掴んだら、ね、新しいものを受け損なってしまうからっていうね。ヒゲマンの方ね、ヒゲの方はね、古いものを掴んだままね離してないね、マイナスを掴んだままでね離してないから自分をねマイナスに低下してしまうね。元気は掴みがないのね、何も掴まないから元気だね、マイナスを掴んだヒゲになるね。だからそのヒゲとか高慢っていうどちらもね、思いのね何かを掴んで執着する心にね、だから全然正反対の心になるのね。はい。
物事によってすぐパッと話せる時とドンと答えてからね、離れたいと思っても逆に感じしまう時があるんですけど、そういう時は全部ありがとうございます、帰るんですか。
はい、ね、あの掴んでしまうという時はね、小さくなっている時はね、大きくなったらね、すっと離れるのね。だから宇宙をね、神様からのプレゼントというふうにね、大きく受け直すとね、地球上の小さくなんてどっちでもいいでしょ。ね。だから無限の抱えた宇宙をね、今神様がプレゼントされたという気持ちでね、ありがとうございますって思うのね。そうすると地球上で何があったっていうね、ね、誇りみたいなもんよね。普段の掴みがすっと離れるのね。どっちでもいいっていう感じね、いいもんがいっぱいなんだからっていう感じでね、話せるんだよね。大きく受け直すことね。あの自分っていうのもね、これ何かっていうね、自分はもう自由自在なのよ。大きくも小さくなれるのね。普通肉体をね、これ自分って思う人が多いのね。でも宇宙が自分って思えばいいのよ。神様から受けたものが自分ね、自分のものになるからね。宇宙をありがとうございますって受けたら宇宙が自分なんですね。でも肉体をね、ありがとうございますって受けたら肉体が自分になってしまうね。だから大きく受ける方がいいね。そうすると幸せが大きくなる、ね、だから神様のプレゼント全部受け取るのがいいよ。
こちらへ上がるときね、話したんですけど、自分の目の前で電話包丁突きつけられたら、うん、ありがとうございますって言うから、ちょっと逃げるかって。
でもね、でもみんな自分と思えばね、電話包丁持ってこうしてる人もね、自分と思えばね、ね、じゃあ万劇じゃない。あの寝るんじゃない。そうでしょ、右手と左手がちょっとね遊んでるような感じじゃない。だからみんな自分って思えばね、みんなその通りになるよ。何を受けるかでしょ。何を選んで受けるかってね、大きくいいものを選べばね、 早く進歩向上するのね。でも低いつまらんもん、小さいもん受けてると時間かかるのよね。だから神様からはね、無限の無限の輝きいっぱいというプレゼントをずっとし続けてくれているでしょ。その全体を受けるかね、その末端のほんの一部小さいものを受けるかだけの違いね。同じ感謝でもね、受け方が違うわけね。大きくたくさん受けた方がいいね。そしたらプラスいっぱい進歩が早いのね。別に遠慮しなくていいのよね。たくさん受ける方がね、正しい生き方なのね。神様に喜んでもらえる生き方ね。ね、例えば神様がね、ご馳走をいっぱい作ってね、どうぞっていうふうに持ってきた時にね、ちょっとだけ食べてね、あと遠慮していらないって言ったら、お金全部腐ってお母さんなのよ。ね、そんなら失礼よね、そんなんね。頑張ってみんな食べた方がいい。食べきれないからいいじゃないか。ね、腐らせればいいじゃない。ね、大きくなって食べた方がいいよね。自分の体って思わないことね。ね、宇宙全体が自分の体っていうふうに思った場合ね、それも低い番組の宇宙じゃなしにね、一番高い番組の宇宙が自分の体っていうふうにね、だから無限無限に輝いた宇宙が自分の体っていうふうに、もうこれを思い定めた方がいいよね。
思うんですか。
ね、遠慮しすぎてるよね。だから時々はね、私は宇宙なんだって言えばいいね。無限に無限に輝いてるというふうにね、大きく受け直すのがいいね。そしてありがとうございますのね、唱えたいのね。そうすると小さいものはね、すぐに心から離していけるんですね。全体を大きく受けた方がね、小さいものをもう自由自在に活かせるのよね。全体分からないとね、部分的にもね、やっぱり、うん、迷うのよ。
自分が大きく見れるようになったら、小さなことはきっと全然気にならなくなるということは自分で分かる
んですけどね。うん、ね。だから大きくなった方が小さい部分も活かせるのよね。例えば自分のこの体全体がね、神様の全体っていうふうに見たときね、全体が自分と思ったらね、全身の細胞全部活かせるんだよね。でも自分が爪の先っていうふうに思ったらね、これしかわからんでしょ。他の働き何もわからんし、気づかんし、ね、この指一本のこの爪の先だけで生きてるんかなって錯覚を起こすよね。そうじゃないね、全体に活かされてるのにね、それを忘れてしまって、この子を味わわんなんでしょ。ね、なんか宇宙全体と本当は常に一つに、ね、なって生かされてるんだよね、小さい部分をね。だからまず自分が大きくなったら全体が分かるし、ね、小さい部分をもうね、本当の意味で生かせるんだよね。
宇宙全体で恐れ多いような感じで、そんなふうな考え方
そうね。だから小さくね、思い続けてきたためにね、そういう癖が、習慣性があるんだよね。でも今度は逆にしないとね、私は宇宙っていうふうにね、大きく、ね、受け直して、それを習慣つけたらね、神様のプレゼントいつも大きく受けられるね。 ない。ありがとうございますっていう言葉はね、ある意味では一体感を深める言葉だね。感謝した対象と一つになるのね。それで自由自在に思い通り願い通り全部叶えられるんだよね。だから感謝するということはね、全体と一つになっていく、神様と一体化していくんだよね。だから神様の全てを、ね、自分のものとして受けられるんだよね。遠慮せんでいいよね。だからありがとうございますをね、もっともっと回数多く積み重ねてね、それを身につけてしまえばね、もう自然に、ね、大きくなっていくよね。なので小さくなる練習したんでしょ。それから大きく戻るね、ちょっと練習するぐらいね。小さくなるのが難しいと思うんだけど。
心の中でありがとうございますって言うと、声に出して言う場合って、声に出せば画像としてこう同じですか？も
うそのね、あの心もね、ね、浅い心、深い心っていうふうになるでしょ、はい、一番奥の深い心でね、ありがとうございますと唱えたら、一番高いところから低いところまで全部にね、深い行くのよね、届くのよね。だから心の奥深くで唱えるのが一番力があるの。でも肉体のこの表面のね、口だけでありがとうございますというのは、の言葉を聞いてる人には届くけど、奥深くには伝わらないよね。だからそれも自由自在に使い分けた方がいいけど。うん、うん、ね、心の奥深くで唱えるとね、力が出てくるね、大きい力になるね。
それこそ心込
めて、なるね、はい。
この世に出るときに自分の人生をプログラムしてスタートの5つの間の中の1つを選んでできますよね。知らんですか？
どこからこの世に出てくるの、どこが出発点なの？ね、一番奥のね、自分がね、出発点だったらね、無限の無限のチャンネルの中の一つ選んでくるんだ。でもっと浅いところだったらね、例えば魂の段階とかそういう段階だったら選択肢が狭くなるのよね。選び方がね、少ない中から選んでくるでしょ。でも自分が選んでくるよね、全部ね。自分が作ってくるっていうよりね、うん、選んでくるんだよね。こういう番組を味わってみようっていう感じでね。だから一番奥から選ぶ方が楽よね。ね、自分一体の中からね、いいのを一つ選べばね。でもね、人によっては運命ってね、もう最初は決まってて選択肢がないっていうふうに思ってる人もあるのね。でもかなり低いところにね、自分を置いてしまってがんじがらみになってる人はね、それしかないって思い込んでるからよね。本当はそんなことないんだけどね、気づかなかったらそう思い込むね。 だから運命は自由自在にね選べるの。どんな運命でも選び取れるね。
全
てが消えていく、そして
あるのままに見ていけばいいんですね。
囚
われる
っていうのを捕まる。本当にそうね。神様のね、宇宙創造ってね、創造されたものはね、現れたら消えないと次に出てこれないじゃない、ね、だから必ず現れたら消えるのよ、ね、溜まったら後から新しいの何も出てくれないもんね。だもう常にね、現れては消え、現れては消えは循環してるね。だから消えていくのをね、追いかけて掴んでもね、消えていくだけはね、プラスが消えていく、何もいいものがないようになるね。だから現れたものに執着する必要ないね。次に出てくるものへ心を向けたらいいだけね。だから新たに新たにっていうふうに受け直すのがいいよね。
ということは、あの人はみんなあの平等に神様からそういうあの新たな、まあ、チャンスというか機会を一応平等に与えられていると見ていいんですか。その中でその人がそれが見えるかどうか気づくかどうかということで、
そうね、神様がすごいね、
差が出てくるということです。
神様はエコ兵器全然しないね。みんなに平等に、ね、最高のものを与え続けてくるね。人はただ自由意志で、ね、自分が何を選んで何を受けるかって決めてくるのよね。みんな平等ね。で、自由もあるのね。はい、
運命がね、変わるっていう話だったんですけど、例えばあの足がない人とか今言うじゃないですか。ないからはそう、別の番組ではちゃんと足の個体があるっていうような番組もあると思うんですけども、
ね、はい、
今のそのないっていう番組の中で足が生えてくるっていうようなものはないわけですよね。
あるでしょ。
あるんですか。
もし本当にね、新しい番組へ心を移せば、
ね、
例えばトカゲやね、なんかチップ生えてくるでしょ、切れてもね。カニなんか足が取れてもまた生えてくるじゃない。あれ本当よね。人間もそのぐらいできなかったら嘘なんだよね。ね、万物の霊長なのにっていうぐらいね。でもね、あの人間の場合はね、一つの番組を掴んだら、それある程度一通り体験しようっていうふうにね、掴んだままやね。すぐに新しい場合パッと向かないよね。まあ別にそれが悪いんじゃないけどね、一つの番組をじっくり味わってね、体験しとくのも大事なんだけど、でも同じ番組ばっかり見続けるものね、あまりいいことないかもしれないしね。場合によっては奇跡って起こるよ、ね、大門がパッと生えてくるよ。霊長の霊っていうのはね、霊っていうのは神様っていう意味ではあるのね。神様から大きい、ね、全体をね、調和させる大きい働きのね、うたら超おさっていうね、感じで、ね、役目を与えられているのが人間だよね。だから大自然を本当の意味で幸せいっぱい守り抜く役目よね。だから人間っていう立場に立つ前にね、ね、石ころになったり植物になったり動物になったりってね、いろんな体験全部積んできてね、それで人間になるね。大きい意味の生まれ変わりをね、いろんな意味で体験してきて、そして全体を自分っていうふうに見てね、 それで人間の立場に立つのね。そうすると全体を守れるのね。そういう立場に立ったら万物の霊長という人間だよね。だからその自覚のない人が多いよね、まだね。の番組もね、こういうところにちょっとあるのね。高い番組はそういうのないのね。もっと低いところもまたないのね。でその輪廻転生もね、人間としての例えば魂のね、進歩向上を図るためのね、魂の生まれ変わりという意味の小さい意味の輪廻転生があるね。またね、石ころになったり植物が道具になったりってね、そういう大きい意味のね、生まれ変わりの輪廻転生があるね。ものすごく複雑よ。
いろいろとやっぱあるわけ
ね。あるのね、あるのね。ただ自分がその時に何を選んで何を体験して勉強するかよね。だから輪廻転生の世界を早く卒業した方がいいかもしれないよ。感謝の生き方はもう常にね、最高の番組を今新たに改めて受け直すことだから、ね、神様の中から今新たに生まれてくる自分をしっかり受けるのね。だから輪廻転生なんてもうない世界に入るのよね。
難しい
よ。ねえ、だから過去をつかまない生き方って一番自由で幸せなんよね。ね、過去をつかんだって大したことないよね。ね、過去ね、自分が幸せ立派だったって言ったってね、今立派で幸せなかった意味ないもんね。でも神様の中から出てくる自分の方があるかにあるかにね、輝いて幸せで立派だよね。ね、過去の中にはね、足跡ぐらいしか残ってないもんね。神様の表現自体がね、常に新たに最高表現を生み出すでしょ。最高表現っていうのはもうこれ以上何もね、いいもんないっていうぐらいのね、最高のものばっかりでしょ。それでもね、新たにね、さらにいい最高表現を生み出してくるのよ、神様の方はね。だから向上してるっていうより、さらにいいものを生み出してくるっていうのはね、すごいことよね。進歩向上ぐらいじゃないのね。 なんか低い番組見ててね、ちょっといい番組へ心向けたら進歩向上の姿に見えるぐらいね、最高表現を相手にしているときはもう進歩向上ということは消えてしまうね。進歩する必要ないし、向上する必要もないしね、これ以上のもの何もないって完璧なものばっかりだから、ね、それを受けるだけという感じよね。だから進歩しようとせずにね、堕落しようとするのがいいかも。ね、常に上にいてる自分は堕落しないと。それぐらいの行事の方がいいよね。でもあなたにね、神様の最高評価直して堕落もできないよね。下へも落ちられないよね。過去を掴んだら下へ下へ落ちていけるよね。自然にね、落ちてしまうのね。過去を話したらもう下へは落ちられないのね。
とにかくうちの富士中ありがとうございます。消してましたら、
そうそう、もう過去をつかめなくなる。ね、いつも新たに受け直せるようになっていくよね。ありがとうございますだけにね、弟子切ればね。
あんまりいっぱいできてながら物を考えたりとかしなくて、もうありがとうございますっていうふうに思って
備
えて、誰でいいっていうの
になって、もうそれだけでいいよね。それだけで神様の知恵も力を湧いてくるからね。
能力というかそういうものも授かるっていうか、
そうね、ありがとうございますで、ね、神様のね、能力を受けるのよね。あとね、過去にね、何もできてなかったも今ね、必要なことをねするのに能力いっぱい出てくるね。過去と無関係ね、常に新しいことができるようになる。
ということは、そのありがとうございますを唱えることで、今ちょっと、まあ、現時点は、まあ、仕事上も私生活も、まあ、例えばですよ、まあ、悪い状態が続いている。で、まあ、ありがとうございますと唱えることで、まあ、時間は分からないですけど、すぐ出るものか、ちょっとまあ何年先になるものかは知れないですけど、そういう意味では神様のそれをちゃんと見とって、それに今報いるような方向っていうか、新しいものを見せてもらって、それでまあ変化が良くなるような形でいくいうことでいいんですかね。
ありがとうございますね。ただ最初思いにね、生きて思いを積み重ねてるでしょ。ね。それをまず消す期間ってちょっとあるのね、最初ね。だからその消すときにどういう消し方が一番早いかっていうね。現実にマイナスを出してね、消してもらうときの方が早く消えてるからね。心の中だけでマイナスを消すのはちょっと時間かかるね。でも現実にもマイナスを出して消した方が、ね、何倍にも早くね、なって消えていくのね、消してもらえるから。だから最初のある時期はね、マイナスが出ても喜んだ方がいいね。そうするとね、思いが早く消えるから感謝が早くできるようになるね。そうすると神様は早く感じ取れるように変わってくるね。
できるだけそうしたいですけど ね。マイナス部分っていうか縮小っていう部分がこの辺が多すぎるとね、なかなかあれですけどね。
それはね、喜ぶ練習よね。マイナスの出た時ほど喜ぶという練習よね。
そうですね、まあ言われるとまあその通りだなと思って、やっぱり今はまあね、そういう形でいろいろと修行させてもらって、
まあ、いじめてもらってるか、そのうちまた、ね、ちゃんと見てもらってると思えば、まあまあ、力も出ますし、ね、そういう気持ちになんとなく分かるんです
あのね、あの、そういった時に、ありがとうございますって届けてますんですよ。それなの、スランプって言ってくれます。それはありがとうございます。もう、どうにもしまないなぁと思った時に、ここへ来られてもらって。私はまだ力いただいてね。ほんで、あ、また明日から続けて、と思ってね。こんな形取ってます。
いいですよ、毎日来てください。でも別にスランプって思わんでいいよね。
あ、そうですか。
ね、スランプってマイナスに思わんでもね、もう常に感じが赤くなるように、ね、なってるから、ね、あまりスピード上げてね、感じが深まってもね、途中の景色楽しめないじゃない。ね、だからちょっと一服っていう。
それだけでも一度だけここへ来られたらいいのになと思う、自分の思いですけどね、思うんですけど、それは
いや別にみんな行きたいだったらね、うん、代わりに来てあげていいんじゃない、それで、うん、みんなちゃんと通りするじゃない、それで
自分なりに行かれるんですね。
だからここへみんな皆さん来られるのもね、自分一人のためだけに来てないよね、いろんな人のね、身代わりに代わりに来てるんで、代表でね来てるんだよね、何万人の代わりかもしれない、何十万人の代わりかもしれないよね、代表よね。だからもう自分の気づいたこと全部ね、自分のやる人にずっと届いてるよ、先にね。ね、いろいろいいことを勉強したってね、分かったって思ってね、これ早くみんなに伝えたいと思うのよね。でもね、もう自分がね、勉強して気づいて分かったことはね、みんなに先に届いてるんだよ。本当の人に伝えるっていうのはね、自分がしっかりね、勉強して身につけることよ。ね、それでもそのまま自然にスッと届いてるのよ、みんなにね。自分の気づかんことは伝わらないよ。ね、何も一生懸命伝えようとしても伝わらんね。でも自分が気づいたらもう先に伝わってるから、ね、すぐ分かってくれるのよ、みんなね。先に分かった姿を見せてくれるから。
苦しんでますよね。 あのいじめられた子は、またいじめる子も何かなっていじめてるのかもしれない。そういうのはなぜ起こるんでしょうか。
ねえ、これもね、思いを貯めてね、いじめたりいじめられたりするんだったらね、お互いの価値観の関係でね、いじめた人がいじめられるのね、うん、だからそういう価値観の関係でお互いの借りを清算していくのね。でも感謝の心のある人はね、いじめられてもありがとうございますと言ってね、あ、自分を鍛えてもらってると喜ぶだけね、ね、またね、いろんな借りを返させてもらってありがたいって思ってね、感謝して受けるのね。プラスにプラスに受けていけるね。だからプラスに受けたら逃げる必要ないのね。でもマイナスに受けると逃げたくなったりするとね、ね、あの場所を変えてどっか行ったり、またこの世から逃げてやっどっか行ったりするでしょ、うん、だから本当は逃げる必要ないんだけどね。貸し借りでね、借金取り上げたら返せないときはごめんなさいって謝ればいいんだしね、逃げて回ったってね、本当はね、過去の大恩人に対して失礼よね。ね、借りるときはね、頼んで借りるんでしょ。ね、その時は恩に来てね、ありがとうございます言ってるんじゃない。ね、でもね、借金取りの姿取ったときは鬼のように思うのね。おかしいよね。
昔はあんまりそういうことなかったですよね。
ね、その原因はやっぱり思いを貯めすぎてるからよね。
すごく出てますよ ね、
うん、ね、思いを貯める原因はやっぱりね、借りを作りすぎてるね。
そういう
知らない間にね、知らない間にね、うん、人から助けられてるのよね。借りをたくさん作ってるというところがあるね。だから贅沢させられてるのよね。特に日本人はそうだよね、うん、ね、国が借金でね、いろんなことをたくさんしてくれてるでしょ。全部ね、国からの借金でしょ。みんなね、どれだけあるかね、みんな気づかないとか多いよね、うん、だから借金した分全部ね、思いとして一人一人の心にね、溜まってくるからね、だから感謝の心がだんだんとね、うん、隠されてしまうでしょ。そしたらマイナスに見てしまうのね。逃げたくなったりもするのね。自殺者多いのもそういうところもあるね。もっと原点に戻ってね、質素な生き方を選べばいいのにね、
うん、それからあのすごく切れやすいですね。
これね、思いが溜まりすぎたらね、ちょっと針で続いただけでね、蜂が飛び出すように飛び出してくるわね。蜂の巣を続いたような感じになるよね。だから思いが溜まりすぎたらそうよ、みんなね。思いが溜まってなかったら何されてもね、ありがとうございます言ってくれるけど。
小さな子が当たるのに溜まってるんです
よ。そう、大抵はね、親が思いをかぶせてる場合が多いね。親が子供に対してね、うん、甘やかしてつまらんもいっぱい与えすぎてるんじゃない、ね。親のお手伝いさせて仕事いっぱいさせるのがいいのよね。アルバイトさせて内職させたりしてね、いっぱい仕事させてると子供はいっぱいになるよ、親孝行になるよ。贅沢ね、もうね、必要以上のもいっぱいあるもんね。
だって親がその、何ですか、質素にしていたら、今度子供には与えよう。
本当にね、逆になったらね、与えすぎてね、ダメにしてしまってるから、ね、本当に必要なものを与えるのがいいのにね、ね、贅沢に与えたらね、今度生活程度落とすのも大変よね。一回贅沢になれたら今度はね、一緒に生きようっていうのも難しいよね。
ていうのはそういうところから考えたらそのマイナスの借金を返すというふうに考えてそのお金を得るとかいうこととかお金をプラスにしなきゃとか採算合うようにとかそういうことはもう全然考えなくても、うん、その大きく思えば今目の前でやれることをやって働いていれば生きていけるというか。
そうよ、それが一番ね、うんうん、だからお金儲けせんでいいね、ただで働くのが一番ね、借金会社一番いいのよね。で徳を積むのもただ働きがいいのよ ね, ね、どっちもね、うん、借金会社も徳積みもね、どちらもただ働きがいいの。
ただ働きしてどんどんお金も流れていってそれでもやっていけるのだって思うこと
が、うん、やっていけるのよねその方が循環が良くなるね
見えてこないからあれですけど、でも実感としては分かってるんですよね実感としては分かってるんですけども、うん、見えてこないんですけど、それでもまだお金を流してただ働きでいいんですよね。
いいのいいの大丈夫大丈夫
ありがとうございます
ちゃんと回ってるじゃない
生きてます
だからみんな ね働いてお金容器儲けてる人でもね救急してるのよ。
そういう人の方がよっぽど救
急してるけど ね、お金たくさんあるのにね、うん、窮屈でね困ってるよ。だからお金ない方がいいかもしれないよお金で流れるんじゃないよね。神様が必要なものを流してくるからね、本当に必要なのただで入ってきた方が自由でいいでしょ、ね、お金縛られたらね不自由よね何でも金で手に入れるって言って大変よ、お金を受けるよ、太陽の太陽の光もお金で出して買ってくれないよね、電気代すごいよ
ありがとうグッズがいっぱい今ね出回ってるんですけど、それでお金儲けをするっていうのはどうなんでしょうか。
ねえ。いいんじゃないね。ただでする方がもっといいんだけど。ね。神様のお手伝いだとただの方が一番ね得するんだけどね。ただでみんなにねプレゼントしていけばね。神様から大きいプレゼントいっぱいもらうんだけど、ね、小さくお金に変えてもね、そうしてるかもしれないね。でもそういうのを書いた人もあったらそれもいいしね。まあね、小さい循環にはなるんでしょ、それもね。
自分にとっての条件がどうとかっていうよりは、相手とこう話し合って相手がこうしてああしてっていうふうに言ってきた、そういうお金のこともあればいろんなことあると思う。そういう時全部引いちゃっていいよいいよって、相手の言い分で全部やっていっていいもん。
あのね、自分の全てをね神様にお返ししてね、神様任せきった時ね、神様から来るものはいいのよね。で神様が来るって言ったら、例えば人だったらね、感謝できてる人だよ、ね、そういう人は正しく神様の心を伝えてくるでしょ。でも感謝できない思いの強い人だったら逆になるよ、反対になるよ、
巻き込まれますよ ね、
だから何でも人の言いなりになっていいんじゃないよ、ね、これ神様に素直でも何でもないよね、その区別をつけられなかったら間違ってしまうね。
相手の人がありがとうを言っているだろうと思われる人でも、その辺
は、うん、そうそうよ、区別ね、はっきりつけないとね、これ本当に神様がね、その人と現れて自分にね、うん、誰かけてきてるんかってね、見抜かないと ね。だから本当に神様が必要としてることをしないとダメだよね。
必要 かどうかが判断できる、
うん、だからあのキリスト教のイエスさんがね、あの弟子に教えるんだよ、そういうね、やっぱり蛇のごとく悟く、鳩のごとく柔和であれって言うんでしょ。ね、いつも鳩のように柔和でね、何でもはいはいって言ってたら、間違ってしまうね。
うん。
人に食い物にされたり、逆にマイナスいっぱい手渡されて大変な目になるよね。そこでちょっと蛇のように悟くっていう心も必要っていうね。やっぱり区別して身の口からがいるのよね。だから本当の神様の導きだったら、はいって言えばいいね。でも、強欲のね、欲の心で言ってくるんだったら、ね。ノーって言わないとね、拒絶しないとダメよね。また人が何でもね、これが欲しいって言ってきても、何でも与えたらいいの違うね。
うん。
その人が本当に必要なもんだったらね、与えてもね、その人生かせるからいいのよね。でも欲しいもの全部与えても、ね、相手をね、逆に不幸にしてしまうかもしれないし、ね、自分も損するだけね。
具体的な話なんですけども、おじさんのこの本とかシールとかをこう展示っていうかの会場の方にポンと置いといて、まあ、お金を入れてくださる人もいるんですけども、うん、その金額も自由ですよね。で、誰がどう入れたかとか全く分からない状態でやってますね。そういう人の中にはやっぱり欲で持っていく人もいるんです
よね。ねえ、まあねえ、ただったらちょっと読んでみようかっていう人もあるでしょうけどね。でも縁がなかったね、縁がなかったら読むこともないしね、縁の悪い人はちょっとはプラスになるんでしょうね。そしてまたね、それプラスになった分またね、恩返しで誰か人のためにね、なんかその役に立てればいいよね。その人がちょっとプラスになっただけ周りにプラスになってるよね。
そういうふうに置いとく分にはじゃあ
別にいいよね。
もう一つ考えてたんですけど、そのホームページの中でシールをプレゼントにしようかなって思ってたんですけど、ああいう多数のところにそういうのってあまりやらないんです
か。ね、必要な人にはね、どんどん差し上げたらいいよね。
じゃあ載せても別に構わないんです
か。うん、ね、思いの強い人はそんな推しいらないね。
シールです
からね、ね、うん、シール欲しいって言うとよっぽど変わりもんだから。ね、ね、ホームページ見てもね、欲しいって言う人は数えるほどしかないかもしれないし ね、
あの心配されるのは封筒で、ね、送ってもらって、それに入れ替えその住所と書いてもらって切ってあってもらって、
でもね、プレゼントっていうのは、あの送料を求めちゃいけないよって言われたのがあるんで、もう言われたら全部じゃあプレゼントなんだから、送料もこっち持ちっていうふうにしてやってるかな。
中身のプレゼント、
いや、あのシールだったらね、神様からのプレゼントね、うん、送料まで神様プレゼントしてこないよな。もらいなさい、もらいなさい。
でもら
ってもいいもんね。そうよね、うん、そんなんはね、うん、神様のプレゼントと違うからね、送料だってね。
住所と切って貼ってもらって送ってもらうとね、いる人しか、本当に必要な人しか申し込めない。
神様からのプレゼントは無料ですって言えばいいじゃない、ね、人間の世界ではね、やっぱりそのね、うん、そんなのはね、やっぱり人間の世界のもんだから、うん、有料ですっていいよね。
自分ですればいいんですね。じゃあ自分のものをプレゼントするときも、自分からは別にあれだけど、送料は持って、うん、もらっていいんです
か。もらっていいやん。かなり高いやね、送料は。
それもなんか、あの、ね、特別み
たい
なと思って、
うん、本当そうよ。今自分のあるものをね、与えるのはいいですよ。ところがね、送料を全部負担するとね、1万人がもうね、求めに来たら、その1万人のね、送料大変よ。破産するよ。ね、だから今あるものだけをね、うん、無償で与えるのはいいやね。ね、今ないものまで与えたらそうよね。ダメよね。
もうあと1枚。あ、じゃあ、
こっちの方がいい質問が出そうです。ま
あ、あの先ほどの過去をつかむっていう話で、自分は何者やっていうのを追求するときに、 自分がどこどこで生まれて何のためべで今までどうして学歴やって働きやってっていうのを言うとこにしてるじゃないですか。でも先ほどの話だったら自分を宇宙と思え、まあもうそれはもう全然取り足りないですよね。そしたらその時に自分らしさっていうのはどこに求める、その時に本当のお前の存在意義っていうのはどこに出てくるんですか。
ね、本当の自分は神様の中へ見出さないとね。
そう。
本物の自分探しはね、神様を見出すことやね。ね、過去の足跡を探ることじゃないよね。また自分の先祖っていうね、ね、家系を辿っても何もわからんね。だから神様探しよ、本当の自分探しはね。本物の神様探しね。だから本物の神様はありがとうございます、そんな感じで来るから。ね、早く気づくね。
みんな一緒になっちゃうんですね。神様ともうここにいる人みんな。
そうよ。神様が分かったらみんな自分よ。はい。はい。ありがとうございます。はい。